間はようこそ論語の部屋のぼり別お送りいたします。のぼり別市の協力でお送りするコーナーです。のぼり別市では特育、道徳の徳に育てると書く特育を取り組んでいらっしゃいますけれども、孔子の教えである論語を分かりやすく解説していくコーナーで、孔子の子孫であります孔輩群さんにスタジオに来ていただきまして、いろいろなその孔子の教え論語を教えていただくコーナーになっています、はい、ということで今回もスタジオには孔輩群さんに来ていただいています。こんにちは。
こんにちは。
はい、視聴者の皆様こんにちは、いつもご視聴、ありがとうございます。そして Facebook のコメント、メッセージ、そしてメールどうもありがとうございます。とても励みになります。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
いろいろとコメント来たりするんですね。
はい、本当に、本当に嬉しいです。
そうなんですね。孔さんの人柄だと思います、
うん、ありがとうございます。頑張ります。
今後ともよろしくお願いします。
はい、
さてさて、早速ですけれども、では今日の諸句の紹介からお願いできますか。
はい、わかりました、今回はですね、道徳のルールに反せず自分の若ままや、欲望に打ち勝ちましょうというテーマにお話したいと思っております。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあまず原文を読みますね。子曰非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动。はい、じゃあ次、読み、日本語の読み書きくだし文ですね。
はい、
死の玉枠、礼にあらざれば見ることなかれ、礼にあらざれば聞くことなかれ、礼にあらざれば言うことなかれ、礼にあらざれば動くことなかれ。
礼にあらざればというこの言葉が繰り返し出てきましたけれども、
はい、
意味を教えてください。
はい、この将軍の意味はですね、孔子がおっしゃいました、社会規範や道徳に反するようなことを見てはいけませんよ、聞いてはいけません、言ってはいけません、うん、やってはいけませんという意味になります。
なるほど、はい、もシンプルですごくわかりやすいですね。
そうですね、
はい、
う
ん、
でこの将軍の礼とはですね、この句ではですね、社会規範や道徳っていう意味です。
なるほど、
はい、で私ですね、子供にこの句を教えるときに、このように話しています。ルールとはですね、日常生活を送る上でとっても大切なことです。もし社会の中にルールがなくなってしまうと社会全体が乱れますので、道徳のルールに反することに興味を持ってはいけませんよと話しています、うん、はい、
なるほど、
はい、
好奇心旺盛な子供に教えるにはいい教えですよね。
はい、でこの将軍はですね、この将軍に関連して、ご紹介したいことがあります。孔子を祀る場所にはですね、4匹の可愛い猿の像があります、ご存知ですか。
いや、知らなかったです、うん、
で日本でもね、おなじみの見ざる、聞かざる、言わざるの3匹に加えて、せざるがあります。
せざる、
せざる、はい、でこれは、今日の論語将軍で伝えている、教えの中に、道徳規範に背くようなことには注目しない、耳を傾けない、言わない、しないといった、4つの教訓があり、このことを分かりやすく表現するために、短いな動物猿を使った、とされています。
そうなんですね。
はい、
今お話あったように、その見ざる、聞かざる、言わざるといえば、日本でいうと、その栃木県日光東照宮の3匹のね、お猿さんの三猿が有名ですね。
そうですね、よくご存知ですね。行ったことがありますか。
いや、私ね、行ったことないんです。
ぜひお子さんを連れて行ってみてください。とってもお勉強になります。
行ったんですね。
何回も子供を連れて、はい、この論語を教えながら、
プラス1で、
そうです、
猿もあるよって、
はい、
そ そうなんですね。
はい、で、あの目耳口を両手で隠している3匹の、サウルを通して、ま、あの人の欠点や過ち弱点をつくような人や噂好き、口の軽い人など印象の悪い人にならないようにというふうに理解しても大丈夫です。
なるほど、はい、いや勉強になります。しっかりしようと思いました。
はい、で、あの忙しい現代社会ですね、あの頭の中がすっきりしない時や、周りに振り回されてしまう時などにこの言葉を思い出して、耳を閉じ、あ、違います、失礼します、目を閉じ、耳を塞ぎ、口を閉ざし、試作にふけてみると、心が軽くなり気分転換ができるかもしれないですね。
うん、そうですね。
はい、見ざる言わざる聞かざるせざるを、生活の中にうまく取り入れ、人生より、豊かにしていきましょう。うん、
そうですよね、はい、いや確かに忙しい今のこのね、あの現代なので、だからこそたまにはこういうことをしてみて自分を取り戻すじゃないですけれども、
はい、
ね、こう、思いものを思いふけてみるっていうのはすごく大事なことなのかもしれませんね。
そうですね、
はい、コウさんは今回のこの句を通して何を伝えていきたいですか。
はい、はい、そうですね、今日ですね、あの伝えたいことはですね、あの現代社会のようにさまざまな情報が入り乱れている中で、自分の若ままや欲望によって大切な家族や友人などを裏切るようなことを、ね、行為は、ね、しないように自制心の持った行動をしていただきたいんですね。
あ、そうですよね、はい、いや勉強になります。ラジオの前の皆さんもうなずいてくれてるといいんですけれども
よろしくお願いします、うん、それではですね、あの遠藤さん橋本さんはね、一緒にまた声を出して読んでみてください、うん、
はい、
今回は令和元年最後の論語、
今年最後ですよね。そうですよね、
はい、
そうだ、来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう来年話しちゃいますけど。
そうですね、はい、また来年ですね。
そうですね。
じゃあ最後の論語しようか、また一緒に声出して読みましょうね。
はい、
はいはい、じゃあ一回一緒に読みます。
一緒に読みますか。
一緒に読みます、ね、
今まで通り、はい、今日は、
はいはい、じゃあせーのと言ったら行きましょうね、
はいはい、
うん、いきますね、
はい、
せーの、
死の玉枠霊にあらざれば見ることなかれ、霊にあらざれば聞くことなかれ、霊にあらざれば言うことなかれ、霊にあらざれば動くことなかれ。
はい、令和元年最後のこのコーナーはバシッと決まったんでしょうか。どうなんでしょうか。でも今回すごく分かりやすく親しみやすい句だったなと印象を受けました。
はい、
はい、ということで、ぜひまた今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この時間はようこそ論語の部屋、のぼり別、のぼり別地の協力でお送りいたしました。